さすが温泉地、国内で唯一の足湯を設置した高校というニュースで、体感の20日、大分県別府市野田の別府溝辺学園校の敷地で生徒や地元の人が楽しめる足湯、姫山の湯の開設式があった。開校日の午前10時から午後5時、無料で利用できる。運営する学校法人溝辺学園が設置、近くの源泉から無色無臭の塩化物泉を引いた。噴出時の温度は約70度で、一度に20人ほどが楽しむことができる。中央には机を設けた。名称は近隣の地名にちなんでいる。というニュースなんですけれども、まあ別府に近いということで、より別府に詳しいあるさんに、じゃあまずご意見をいただきたいと思います。お願いします。
はい。まずその温泉県大分っていうのは、お二方も、ああ、温泉県大分ってなるんですよ、これは。
いや、さすがになりますね。有名ですよ。
なるほどね。なんかうどん県とか分かるんですけど、温泉県大分ってさ、県民の方ですか、すごい聞いてみたいですよ。何でもひらがなっていうのも。
うん。
あと、20人ってまた微妙だなっていうのも。ね、男女混合やったら多少は楽しいのかなっていうのか、あと、まあ、ドラえもん的に言うとね、残念ながら伸びたこれは21人目のお前は入れないって感じの寂しさなのか、どうなんでしょうね。
まあ、これはシートの定員が20名っていうことなので、多分、大柄が並んだ場合には半分しか入れないかもしれないし、小柄が並んだらば11名、12名入れるっていう、ものだと思うんですよね。
若い衆の中で足湯ってどうなんですか。まあちょっと健康部分の関係と、まあ女性人気っていうのは観光の関係ちらりほらり聞きやしますが、
うん、
足湯ってあんまりないですよね。実際に利用する機会が、
ね、
入んないっすね。足湯はね、私は伊豆なんで結構温泉はあるんですけど、うん、足湯もあるんですけどね、濡れるじゃないですか。
濡れますね。
だからね。
足湯ね、昔旅行に行った時にね、うん、川もちょっとそのね、湯が流れてるんであれですけど、滑って友人が落ちたのよく覚えてますけど。
足湯にですか。
いや、足湯浴びてちょっとほてったんでって言ったら、川割れちゃそのまま川落ちたみたいになって。
事故で事件ですね。
うん、足湯はもう女の子がいたらね、すっげえ勧めるんですけどね。
だってこれ16歳女子高生ってすごい意図的なもん感じますけど。
そうもう足湯行こうぜって、足湯はいいよって、もうなんか女性向けにすっげえしてましたいっすね、若い女向けにね。
最近うちも近くに温泉街がありますけど、じいさんばあさんばっかりですね、足湯やってんの。
足湯、
まあ時間帯もあるんでしょうけどね。
そうですね。
まあただこれはあんまりアピールしても、う観光客にですね、こう女子高生目当ての観光客とかにわらわらやってこられても困るっていう話だと思うんですよね。
高校の中でしょこれ。だから
明らかに敷地内で、
一般人が、俺が行きたくても入れないんじゃないのかなっていう。
地元の人を装ったら大丈夫なんじゃないですか。
すでに怪しいじゃないですか。
地元のおっちゃんだよって言って。
そうそうそう。
なんか九州っぽくおっちゃんバイとか言って行けばいい
の
か
な。ジョイフルから直にやってきたんだけどもっていうような提案をして行けばいいんじゃないですか。
行くんですかね。そう、そういうジョイフルが好きなんですよね、九州の人ね。うん。
あと、トリニータのレプリカ家に来ていくとか、そういう。
あ、そうだね。うん。あと、指原のタオルとか持っていくとかね。
しかし、なんか学校内とカーストが見えるのか、なんかちょっと、オタの方々が、こう、女性とコネーカラ的にずっといるだけの雰囲気が。
なんていうか、物語の中に出てくる屋上の様子と、現実の屋上はだいぶ違うんだぜっていうような。
屋上、
ね、あ、ほら、屋上なんかも、その、よく、ちょっと違うか。じゃあ、これは引っ込めましょう。
あ、いやいや、登るけど実際は、ね、登れないみたいな感じですか。
そうです。まあ、その屋上で、こう、たまたま、気になる女の子とばったり会ったりするみたいな、そういうことって、現実にはありえないじゃないですか。なぜかっていうと、屋上が自由に入れる状態だったら、みんなそこに行くからっていう。
そう。あと、屋上がなんか、こう、なんていうの、普通の階段じゃなくて、鉄のこういう、なんていうの、この字型の鉄のやつを登って、
ああ、はいはい。
階段って非常口的な、
はしごみたいなやつ、ね。
うん、ハッチ的なところから頭出さなきゃなんないっていうね。
ああ、下から上がってくる。
そう。感じありますよね。
潜水艦みたいなやつですよね。
そうですよ。もう、パカって開けて。
あれ、ドラマはないですね。
うん。あれは、だいたいあれ、閉まってますもんね。屋上もないしね。あれもないなあ、あんまり。
屋上もないし、と。
うん。暇な、なんていうの。ラノベに出てくるよくある暇な文化文もないよなあって。うん、
でも今、ヒロさん言ったのは結構面白い話でね、
はいはい、
これから5年、はい、5年、10年経ったら、その、はい、ラノベ的世界で屋上でね、イチャコラするシーンっていうのは存在しなくなるかもしれませんもんね。
もうただあのアイコンとしてああいう学園生活の中にいかにもありそうなっていうイメージとして定着しちゃってるからなくならないんじゃないかっていうのも、まあ、ある程度説得力ありますけどね。
作者が書くなったら多分なくなる気がしますけどね。おっさんが書いてる以上は多分しばらく出てくるでしょうけど。
なるほど、それも説得力ありますね。
多分いずれはシチュエーション的に消えていってしまいそうな。
まあ、でも今書いてる人も例えば30代どころか20代がラノベっても書いてるじゃないですか、バンバン。
あ、書いてますね。
っていうのは確実に実際に屋上に出たことがない世代ですよね。
はいはい、
あとはその読者層がどれぐらいかっていうところによるんじゃないですか。いつまでもそのおっさんが40になっても50になってもラノベ読み続けてれば、それをリアリティがないなと思いながらも若い作者が書き続けるっていうことにもつながりますよね。
難しいですね。まあクールジャパンの面白いところはね、50、60のベテランの漫画家さんのおっちゃんがね、萌えを追求してずっと漫画描いてますからね。
世代が変わってきますよね。俺この間思ったのは、あのテレビ見てたらば、あのなんだろうな、カラオケでリンダリンダを歌うっていうのは30代が中心で、10代とか全然知らないんですよ。リンダリンダなんて知らないんだ。
まあ自然じゃないですか。
うん、いやだから、まあ、まあ自然ではあるんですが、そんなものなんだなと思って。ただ俺は一方で思ってるのは、あのどの世代の、ギターを弾く中高生もスモークオンザウォーターのリフは弾くんじゃねえかなっていう、あの思うんですけど、それと比べたらやっぱリンダリンダってのは、あのあれがあるなって、その賞味期限があるんだなっていう感じがしますね。
カラオケもジェネレーションすごく出そうですね、今後も。
カラオケなんかあのその年代ごとの曲の選択とかってできますもんね。90年代の楽曲とか、うん、っていうことはそれだけあのそこに行く人がなんていうか、こうセクターが分かれてある年代とか、ある、うん、例えばそのアニメ好きとか、なんかある種のこう傾向を持った人同士で集まっていくことがそれだけ増えてるってことなんじゃないですか。こうただ仲間内でいろんな趣味の人が一緒に行くっていうよりは、
あとあれですね、ゆとり社員とかが行った時の接待カラオケはもう成立しないってことですね。
おそらくそうじゃないですか、現実問題としては。
いやもう数十年後にはあの接待カラオケで、あの相手先のなんていう取引先の部長に合わせて世界の終わりの歌を歌わなきゃなみたいな、あんな古い歌やなんだけどなみたいな感じになるのかなって
古典か
なるんじゃないですかね。
まあ一方でその楽曲単位で販売されるようになったりとか、その YouTube みたいな、まあそのネット上で簡単に曲を弾くことができるから、その楽曲の時系列っていうものがもうあんまり意味をなさなくなってるんで、古い曲だからみたいなのはあんまりないでしょうね。単純にその耳にする機会があるかどうかっていうことと、その曲自体がそのまあ時代を超えて残るこうある種の名曲であるかどうかっていうことだけが問題になってくるんじゃないですかね。
そうですね、音楽関係奥深いです ね、
ね、まあ、ネットラジオで音楽の話はするなっていうのは早速なんでこれはこの辺にしておきましょう。
はい
はい、じゃあですね、あの本日最後のニュースなんですけども、これはですね、皆さんにお届けするのを忘れていたやつを一個
使
い
たいと思います。何サプライズが、
あのこれのラジオでよくありがちなね、
僕がうっかりしてるっていうだけなんですけども、はい、では行きましょう。